と音のカエロンバン
FM 杯昼ラジ静岡情報館金曜日をお送りしています。さて第二金曜の人にぞっこんの時間がやってきました。静岡市葵区に朝方遊水地という本当に自然豊かな素晴らしい地域があるんですが、ここでは、まあ、遊水地というだけあって大きな雨が降った時にはたくさん水を蓄えて被害を防ぐという役割はあるんですけれども、もう一つはそのたくさんの水に今度は支えられた豊かな自然というものがあって、これを楽しむことができる場所でもあったりします。でこの朝方遊水地ずいぶん広いんですが、この周辺にある例えば病院とか施設、学校、あるいは地域の皆さんであったり企業の皆さんであったり、さまざまな方たちが一緒になってこの朝方遊水地を活用していこう、あるいは保全していこうというお仲間となって作業をしていらっしゃるんですが、今回もそこから朝方ウェットランドクラブからお越しいただきました石上さん、松浦さんです。こんにちは。
こんにちは。
もう新年度になって皆さんの今年の今年度の活動というのもなんかいろいろ話は進んでるんですか？
そうですね、実は、先週今週の火曜日かな、定例会議というのは毎週第2火曜日にやっているんですけども、ほうほう、そこでもって皆さんと話をさせていただきまして、
はい、
まあ、大きな活動の内容ですね、それらを少し決めまして、
はい、
まあ、イベントなんかは特に事前に決めておかないと、静岡市さんの協力で広報にも載せる質問があるので、
はい、
で生き物を探そうとか、鬼は観察会、水沢観察会などいろんな場面で静岡市さんの協力をいただいてますので、日にちを事前に決めておいて、で、チラシはこれからなんですけどね、
はい、
予定をしております。
年間のってことですね、はい、そうなるとね、いつもやるその自然観察会というのがいくつかもうお決まりがあるわけですね。
はい、そうですね、
はい、どんなものがあるか教えてください。
そうですね、生き物を探そうというのが、7月の一番最終の土曜日に平井工業さんというのは建設会社さんなんですけども、
はい、
そこと共同しながらですね、子どもたちが親子で100人ぐらい来るかな、だいぶ大所帯になるんですけども、そこでもってみんなで生き物を探したりで工作、いわゆるネイチャークラフトなどを楽しんで、半日なんですけどもお昼までみんなで楽しく過ごそうということでやっております。
これもかなり回数が、ね、
そうですね、今回で前回ね台風が来てしまいました。
そうでした、そうでした、去年は ね
去年はなので今年は13回目かなぐらいになると思うんですけども、
はい、
ね、またぜひ皆さんの、お越しをお待ちしておりますので。
夏休みの時期ですからね。
そうですね、はい、ちょうど夏休みに入ってのすぐのお休みですので、
一応日にちは7月の27日の土曜日で予定しております。
はい、ぜひ皆さんもじゃあチェックしておいてください。あっという間に日が来ちゃいますからね。その他、
その他にはオニバス観察会というのは、夏休みの間にやっぱり やりたいねという話があって、
はい、
子どもたちもそうですし、お父さんお母さんも一緒に来ていただいて、大きなオニバス観察会、オニバスの葉を見て花を見てで観察しようということなんですよね。
このオニバスってでも一年草だから毎年出るか出ないか分かんないっておっしゃってましたよね。
はい、そうですね。
去年大丈夫だったですか？
去年はね、今までのやってたね、池が全然出なかった。
あ、ダメだったんだ。
はい、それで三甲区っていう場所にね、四角池ってあるんですけども、はい、そこで去年が発芽してちゃんと芽を出してくれたもんですから、とてもそこにものすごくオニバスが見ることができました
じゃあもう本当に植物任せですね、これもね。どこで見られるか
やっぱり水とかね、その池の環境によって違ってくるもんですから、継続するってのは非常に難しいんですけども、はい、
でもこれがねあれば皆さん、なるほどオニバスってこれかっていうで、なんといってもその沼のばあさんとの関わりがある植物でしたよね。
はい、そうですね、そうですね、もともとこの浅畑に岩崎家という大きなお宅がありまして、はい、昔の庄屋さんのようなところかな、でそこのうちのおばあさんがですね、小肉と小吉か孫娘が河童に食われて、河童に沼に引きずり込まれてその敵を取って漁になって、やっつけてしまうと でその後にあの村人が飢饉にならないようにということで、あのオニバスを残したというふうな伝説があります。
ことはオニバスって食べられるんですね。
そうですね今あのそこをあの、うちの、あのメンバーの女性の方々があのいろいろ調理をしたり、あの種を食べたり、あの、はい、あとなんだろう、茎ですね、うんうん、あれをあの煮込んでちょっと 味をつけて食べてみたりということで、ただあの見た感じであの本当にこうトゲトゲしてまして、
ね、葉っぱがね、
あれをねどうやって食べよう僕らあのまあ男にはあまり思いつかないんですけどね、なかなか。
中国では薬膳の食材なんですか。
はい、そうですね。
はあ、知らなかったな。浅畑だけの別名があるんですか。
あ、これはあのホーキングサというあの別名があって、これはあの、スムガフ土器にも載ってます。
うん、
で、あのホーキングサっていうのはあの仏法の方ですね、法律の方という字にあの器の、
はい、
道具ですね、
うん、
でほうきっていうのはいわゆる数珠、ただあのオニバスの種がちょうどあの1センチぐらいの大きさだもんですから、
はい、
それをあの数珠、にしてあの、うん、いわゆるその当時富士山信仰というのがあります、
は
あ、まあ、それを持って富士山にお参りに行くというふうなあのほうきですね、数珠を作ったということですね。
じゃあこれは大事な植物だったんですね。
うん、今のようにあの、なんだろう、もう少しあの遊水地そのものがあの水があまりこう滞留してしまってて、うん、流れていかないもんですからね、まあ、昔あのこの巴川も、沼もあのやっぱりそうは言ってもあの溜まったままではなくて、
うんうん、
あの流れてはきてたんですね。
うん、
だからそこでもってあの何年も何年もその、出てきたということも考えられますし、
あ、これはあの植えてるんではなくて自然に今も出続けてる。
そうですね、
はい、大したもんですよ ね、そう考えるとね。
それを本当はあの残していくためにはやっぱり多少、私たちがあの、まあ、昔の人があの田んぼとか工作だとかしながら、うん、あの人が関わった自然という意味では、
うんうん、
多少関わってもいいのかなと、
うんうんうん、
そのままほっぽいたらやっぱりあのそうでなくなってしまうというか出る機会がなくなってしまう、
うん、
どんどんどんどんあの大きな葉っぱがあの腐食してどんどんどんどん堆積していくと種が残ってもあの日が当たらなくなったりということであの出る機会が発芽する機会がなくなってしまうということが考えられますからね。
うんうんうんうん、これはだから土を起こしたりとか、うん、なんか人が入ってっていうことがあるからこそ出てくると。そういう朝方のオニバスの観察会は、これは8月の17日
です、
うんうんうん、
はい、夏休み、やっぱり夏休みでね、やっぱり子どもたちに来てもらおうということで、
うん、
一番そういう面で今年は去年は9月頃にやったので、
はい、
やっぱどうしても子どもたちが来れないもんですから、
うんう
ん、なんとかね夏休みにやれば子どもたちも来るんじゃないかなということでやっております、
う
ん
う
ん、
うまくよく育ってもらいたい
ただやっぱりどうしても一番問題なのは大オニバスとオニバスの違いがなかなかね、みんなに知られないもんですが、
もう乗るやつでしょって思っちゃいますもんね
そうそれの辺のね、やっぱりオニバスの生息っていうものね、対してもう少しみんなに知ってもらいたいなと思ってるんですけどね。
うん、大オニバスとは全く異なる種類なわけですね。
そうですね、あの種類としても同じなんですけども、
うん、
あの片や南米産ですね。であのこれはあのオニバスはあの広く東南アジアにあの分布している植物であります。で、古来からも日本にもあのあった植物です、
ね、なるほど、うん、はい、というわけで乗らないでくださいまあ乗ってもいいけど乗ったらダブンとなりますということですね。
そう、まあ、もう全然耐えることができませんね、はい、要するにオニバスと大オニバスの違いは縁がね、立ってるのは大オニバスなんですけど、はい、オニバスは縁は何もありません、うん、
普通に葉っぱがペタンと水面にある、
はいはい、
うん、というそうです、
はい、
オニバスの観察会は8月17日の予定です。さあ続いては
次、
はい、水青いですね、
はい、
これも可愛らしいブルーの花が咲きますよ ね、 すね、
はい、あのこれの花はですね、うん、あのちょうどその時期にあの夏から秋にかけての、うん、咲く花なんですけども、あの湯水地をこう散策する方々にとっても、うん、あ、綺麗な花ですねっていうことで、栽培してるんですかっていうことを言われるんですけども、うんうんうん、やっぱりこれもあの昔はあの田んぼの雑草ということで、あの農家の人にとってみればただの雑草です
邪魔な雑草
邪魔な雑草なんですけども、うん、やっぱりそうやってあの人が関わって もうその人の隙を見て花をつけて種を落として、で人為的な拡大、いわゆる耕すことによってまた新しい種がこう更新されていくということで、うんうん、長い間
そうですね、生きてきたんですけどね、
この土地に
生存戦略みたいなもんでね、一番いいのはなんだろう、ハスですね、はい、ハス畑、ハス畑、うん、ハス畑の中にこういうの水青いがハスは大きくなるもんですから
背がスーッと、
そうですね、あと中にはなかなか生える機会がない、うん、日が当たらないから、うん、でそのヘリですね、ヘリの辺にずっとこう、水葵が咲いていると、わざわざそれを取る人もいないし邪魔にならなければ、
お、うんうんうん、そういうことなんだ、
そうですね、米を作っていると割と簡単に、うん、まあ、邪魔だからということで刈られてしまう、
そうですね、でもハスの花はこの後見頃ですけど、
そうですね、
まだ
初夏、
この後は
初夏っていうか
そうですね、ハスは大体6月頃から、
うん、そうですよね、
刺してきて大体8月ぐらいまでがハスの、ね、日本ではそういう感じで咲いてますけどね、
うん、
でただ南洋行きますとですね、やっぱり暖かいもんですから一年中ハスは咲いてます。
あ、そうなんですか、あ、そうかそうか、温室なんかだったら咲くってことですね、例えば、
そういうことで、はい、ですからそのなんて仏様にハスがついてるってことは結局ないよね、インドとかってみんな暖かいところですから、そういう感じでハスもねそういうふうに使ってるんじゃないかなと思ってますけどね、
一年中あるお花っていうのでね、はい、このハスも追いかけてらっしゃるんですね
そうです、
うん、
まあ、ハスはいろいろな、結局花で見る楽しさと、あとやっぱり何ていうか薬用としての使われている方と、あとやっぱり食用となるということで、さっきのオニバスと一緒でね、何かそういうふうなやり方があるみたいで、で台湾行った時にはですね、やっぱりハスの実をねお菓子にしてやってます、まあ、それが取ってきてねお菓子として販売されてましたけどね、要するに何だかな、食べてみると甘納豆みたいですねそんな感じです、そんな感じ、
上手に作ってますね、
すごいそういう感じで食べましたけどね、
台湾でもやっぱりそういう沼地みたいなところにずっと自生してる、
はい、この前行ったところが高尾山、高尾なんですけども、はい、高尾にそのハスじゃなくてヒョウタン池ってあるんですよ、うん、そこの池にはやっぱりハスがありまして、ずっと 花が咲いてました。その池はだいたいねお寺さんがねそういう建物を建てているもんですから、うん、何かそのあそこにはその虎と竜のね建物があって、その中を通ってくるといいとかっていうことで
縁起がいい、
そうそうそうそう、そういう感じでねやってたもんですから、そういうでやっぱりそういうところでやっぱりハスってものをねやってるみたいですけどね、
まあ、静岡のこの朝方のハスもね、皆さんの手によってようやく美しい花を毎年咲かせるようになってますけどね
え、あれは主にはですね、まあ僕らもそうなんですけども一緒にやらせてもらったんですけど、地元さんが割と
町内会の方たちが
一緒にやられましたね、
桜といいですよね、あのあたりは ね、ちょうど県立子ども病院の、
ね、
はい、近くに、はい、近くっていうか隣になりますけども、まあ、こういうところに、じゃあ水葵はそのハスが日本ですから終わって、
そうですね、9月ですね、一応9月から10月にかけて一応水葵は咲きますので、一応今度の観察会は9月の28日のやる予定にしております。
水葵は水葵だけじゃなくて、ちょうどその頃に出てくるタデ類ですね、ちょっとこう紅葉したり、何ですかね、タデの紅葉ってすごく綺麗で、結構普通のモミジと違って、草モミジと言われる
ですね、草モミジ、
そうですね、ある一定の広さでもってこう、オレンジ色というかいろんな色に染まって秋をすごく感じさせるんですけどね、その時期のちょっと前ぐらいでちょうど花が、タデの花が、可愛い花が咲きますので、
花があって次は葉っぱの紅葉が楽しめる、
その花がね桜立てっていう花がありまして、それがちょうどね桜のみたい小さい花で、とても綺麗なんですけどね、
桜の季節ではなく秋に咲くと、探しに行くのは秋という、秋の桜探しですね、
そうで、はい、
うん、
まあ それとちょこっとだけね、その彼岸花を少し飾りに作ってますので、咲いてますので、ちょうどその水葵が咲く自分とちょうど一緒なんですよ。そのちょっと綺麗かなと思います。
そうですね、なんかこの彼岸花っていうのも昔はわざわざその植えて、あの毒も持ってますけれども、あのもしもね、飢饉があった場合には食料にしたとかっていう話も残ってたりするみたいですよね、
そう、僕もちょっと詳しくは分からないんですけども、だいぶあれ自身はあの毒性が強いことは聞いてますよね、なのであまり僕らもあのそれを食べるってことはあんまりこうしたことがないんですけどね、ただちょうどあの、時期的にはあのいい感じ
で綺麗ですよ ね、遠くからも人目を引きますよ ね、
田んぼなんかでね、あぜによくこうね、うまくうまい具合にその草刈りをした後、こう生えてくるんですね、田んぼのあぜなんかはね、秋の前に、いい感じで生えてますよね、
そうです ね、
ただそれを見せるためにはね、やっぱり草刈りしとかないとダメなもんですからね、
そこですね
だから管理がね、やっぱり管理しないと、やっぱり彼岸花もうまくは見れません、
人の手が入らないとっていうところですよね、自然の中にあの人は別に人工物ではないので、自然の中で人が暮らすことによってある自然ということがあるわけですよね、そこにね、
あくまでも人もね自然だと言ってます
よね、そうですよね、
そういう感じでそのロワイトね活動をやっていますけども、ま
あ、この辺は朝方のもう希少種、
そうですね、
はい、
でも皆さんの保全活動のおかげでなんとか持ってるわけですよね、
そうおかげでなんてそんなおがましいことは言いませんがいいえ、あのなんとかね頑張ってあの後世っていうかあの、次の世代にあのつなげていければなというふうに思ってます、
で、あの小粒沼ハリーっていうのを初めて聞いたんですけど、はいはい、
そうですね、小粒沼ハリーっていうのは本当に可愛らしいあの、イの仲間 の、 あの草なんですけども、
イグサのイ、
そうですね、
スースーしてるってことですか、
そうですね、
葉っぱが、
葉っぱっていうかあの
茎
ですね、
茎か、そうですね、
茎ですね、その先端にちょびっと米粒大の花が、あの、米粒大の 花の塊ですかね、がついてます、
あ、かやつり草系なんですね、
そうですね、
あ、これもね、遠くから群生してるの見ると可愛いですよね、はい、こういうのは ね、
これ
はね
本当にこうちょうどあの5月4月から5月にかけてのその連休のあたりにこう、風が吹くとこう光を浴びてこうなんかそよぐ感じがすごくいいんですね、
そうか、光もキラキラ、跳ね返すんですね、その茎が ね、 ね、はいはい、あ、これは連休中ですか、
そうですね、あの、まあ、5月いっぱいぐらいまで、でもなかなかあの
群生で見ることできないからね、
群落を行くには長靴を履いて、ある程度この入っていかないと、泥田の中を入っていかないとちょっと見れそうだね、
そうなんですか、ね、どうしましょう、どうしたらじゃあいいですかね、遠くから、ね、双眼鏡か何かで、は
い、またあの言っていただければあの、まあ、こういうの見たいよということでお話があればまたあのご案内はします、
ね、あ、そうですか、はい、これ朝畑ウェットランドクラブ、その他にもたくさん の活動があるんですけども、はい、じゃあもしそういうお願いをしたい場合はどうすればいいですか、
そうですね、あの、静岡市、静岡市緑政策課さん、あの事務局があるので、
はい、
そちらの方を通して私に連絡をいただければということで、
あ、そうですか、はい、じゃあ、とりあえずは朝方遊水地などでキーワードで す、 ね、 ですね、見ていただくと、
インターネットで見ると、はい、出てきますので、
出てきますのでね、はい、問い合わせ先もあったりしますので、はい、ここで朝方ウェットランドクラブに聞きたいとか、はい、そのハリーっていうのを見てみたいとか、はいはい、水葵はどことか聞いてくださればいいわけですね、はい、いやー今年でもやることいっぱいになりそうです ね、
あの一つ先、はい、先ほどの中でやってあの富士の国環境地球史ミュージアム、
あ、はい、地球環境史ミュージアム、はい、
の方の、
中庭のところに、
はい、これ
小粒のハリーが置いてあります、展示してますので、
じゃあそこは長靴履かなくても見られる、
それはもう本当にあのヘリからすぐ見られますから、
ね、
はい、
じゃあ
ぜひ一度見に行っていただければと思いますので、
は
い、
藤野国地球環境史ミュージアム、このねまたゴールデンウィークにもし行ったら見ることができるそうですから、ぜひ忘れずにご覧になってみてくださいね、はい、 またね、たくさん観察会があるたびに皆さんにも、はい、お話ししたいと思いますし、はい、定例会は毎月第2火曜スマイル朝方で夕方6時半からあります、はい、毎月第2火曜の6時半スマイル朝方行ってみていただくといろいろ話聞けたり仲間になれますよ。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。